では皆さんこんばんは。本日はですね、遅い時間にもかかわらず、また他にいろいろ面白そうなセッションがあるにもかかわらず、このセッションにですね、お集まりいただきまして誠にありがとうございました。想像以上にですね、ちょっと多くのお客様がいらっしゃっているというところで、ちょっと正直緊張している部分もあるんですけれども、できる限りですね、面白いと言いましょうか、より皆様にご満足いただけるようセッション務めさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。こちらですね、セッションとしましては、眠れるデータを宝にする R 徹底活用のすすめ、分析から可視化までというタイトルで、日本マイクロソフト株式会社グローバルビジネスサポートサポートエンジニアの私片山が務めさせていただきます。まずですね、セッションの内容に入る前にちょっと簡単に自己紹介だけさせていただきます。私片山雅人と申します。主にですね、大学時代、今でいう、AI ですとかビッグデータとか、そういったデータサイエンスというところを専攻しておりまして、で2014年にですね、縁があって日本マイクロソフトに新卒として配属させていただいております。で入社してからですね、 SQL サーバーですとか、あとは最近ですと Azure の SQL データベース、あとはこのセッションにも関連するような R 系のサービスですとか、そういったところのですね、主に技術サポートエンジニアとして働かせていただいております。ですのでマイクロソフトにですね、過去にお問い合わせいただいた、経験がある方の中には、もしかすると私とやり取りをさせていただいている方がいるかもしれないなというところです。でまたですね、こういったセッションで話させていただくこと、正直初めてなんですけれども、他にもちょっと Azure テクノロジー入門という形で1回だけですね、本の執筆とかもさせていただいております。では、まず1点目なんですけれども、データの活用が皆さんできていますかというところです。こちらのグラフがですね、総務省が出す平成27年に公開しております、ビッグデータの流通量の推計およびビッグデータの活用実態に関する調査研究、平成27年の調査結果になっております。こちらでですね、ちょっと全体というところを見ていただきますと、データのですね、見える化、つまりデータベースの中ですとか、場合によってファイルとか、CSV ファイルとかアクセスのデータベースの中にあるような、そういったデータのですね、見える化というところ、可視化というところまでは大体60% 近くの会社様、企業様が実現できております。で それに対してですね、そのデータを使って今後の予測、例えば小売業の小売業ですと、例えば過去の売上実績、場合によっては天候のデータですとか、そういったようなデータをもとに今後の売上予測を立てるですとか、そういったところを実現している会社様になりますと、20% ぐらい、ここから数値が下がって 40% ぐらいで、さらにですね、そういったデータの見える化ですとか予測、こういったところをシステムに組み込んで自動化されている会社様というところになりますと、これがですね、もう 10% を下回っていて、大体ほとんどの企業様の方ではもう属人的なといいましょうか、データサイエンティストと呼ばれるような、そういった知識がある方、技術がある方がもう自分の手を動かして、その場その場で解析している、そういうのが現在の現状というところでございます。今後ですね、IT を使ってビジネスを拡大していくにあたって、やはりこういった自動化というところであったり、予測というところをですね、より民主化していく、よりいろいろな多くの方が自由に簡単に扱えるようになっていくというのが、正直今後の企業戦略というところで求められているのではないかなと思います。今回のセッションではですね、こういったところがトリガーといいましょうか、いかにそのデータの活用いただくかというのを皆様にちょっとお伝えしていきたいと思っております。では今回のセッションのゴールです。大きく分けて3つございまして、1つがデータ分析の流れをご理解いただく、で2つ目がデータ分析の可視化、マイクロソフト社が提供しているデータ分析のツールとか サービスとかでどういったものがあるのかというところをお伝えさせていただく、で最後がですね、ここに一番ちょっと時間を今回のセッションの中で時間をかけようかと思っているんですけれども、実際のデータのですね、分析ですとか可視化というのをデモを通して皆様にご覧いただこうかなと思っております。でこの後の流れなんですけれども、まずデータ分析って、どういうものなのって、かなり簡単にですね、ざっくりと5分程度でお話をさせていただきます。 次にマイクロソフト社が提供している R の実行環境ですとか実行方法、どういったふうに使うのっていう簡単な使い方ですとか特徴で、最後にですね、25分程度かけてその実際のデータの解析ですとか予測ですとか可視化、こういったところのデモを皆様にご覧いただこうかなと思っております。はい、ではまずですね、データ分析の流れのところです。いろいろ考え方はあるんですけれども、今回は大きく分けて3つに分けさせていただいております。まず1つ目がですね、データの格納の部分、2つ目がデータ格納したデータの分析および予測の部分で、3つ目がそのデータを表現したり可視化したり、より使いやすい、より分かりやすい形に加工する、表現するというのが3つ、こういった流れで大きく分けさせていただいております。で、具体的にじゃあデータの格納というのはどういった機能、どういった製品が当たるのかというところですと、一つとして例えばリレーショナルデータベースマネジメントシステム、マイクロソフト社が提供しているものとしましては SQL サーバーがございます。で、もちろん他の企業様ですと、例えばオラクル社様のデータベースですとか、あとはPostgreですとか MySQL ですとか、いろんなデータベースがございます。で、データベースとなるとちょっとメンテナンスが必要だったりですとか、どうしても大規模になる関係で、ちょっとファイルベースで、場合によってはもう CSV ファイルとか Excel 形式のファイルとかで管理しているよっていう会社様も実は結構いらっしゃるようです。で、他にはですね、ブロブストレージですとかデータレイクと呼ばれるマイクロソフト社が Azure のサービスとして提供しているものなどもこちらに該当します。で、次に分析予測の箇所です。こちらがですね、今回のセッションの肝になります SQL サーバーの R サービスイズですとか、あとは Azure マシンラーニング R サーバー for HD Insight、こういったところをですね、が該当してきます。で、 R サーバー for HD Insight とかですと、もう大規模なデータ、数ギガバイトとかではなく、もう数テラバイトとか、それぐらい大きなデータを分散してできる限り早く、もう数日かけてとかの解析ではなく数時間、できれば数分とかのレベルで解析するときとかに、ちょっと時間単位でご契約といいましょうか、ご利用いただくような、そういったサービスになっていて、サポートをしている立場としては徐々にですね、やはり利用者様、ユーザーの方が増えている印象がございます。で、最後にですね、表現可視化の部分、こちらは昔からある例えば SQL サーバーのレポーティングサービスですとか、あとは最近ちょっとこちらもユーザー様が増えてきているんですけれども、 Power BI ですとか、あとは以前から R とかを使われている方にとっては馴染み深いかもしれないんですけれども、 Deploy R ですとか、こういったところが該当してきます。はい、で、次にですね、実行環境、実行方法をご説明していきます。マイクロソフト社が提供している R の実行環境、オンプレミスの環境としては大きく分けて3つございます。まず1つ目が SQL サーバー R サービスイズと呼ばれる SQL サーバーの機能の1つとして組み込まれているものになります。こちらはSQL サーバー2016から導入された機能ですので、まだSQL サーバー2016とかを触ったことがないという方の場合はちょっとあまり馴染みがないかもしれないんですけれども、もう SQL サーバー2016のインストールメニューにも組み込まれているレベルでかなり統合されています。で、こちらに関しては基本的に SQL サーバーの中に入っている格納されているデータと連携することが前提となっている機能になります。ですので SQL サーバーが入っているマシンにセットで機能として入れていただく、そういったものです。で、こちらは商用ライセンスになりますので、費用がかかってくる分、マイクロソフト社のサポートチームによるサポート、完全なサポートがございますので、何か触っていてちょっとエラーが出て対処ができないですとか、そういった時もですね、サポート部門の方にお問い合わせいただけますと対応することが可能です。ちなみにお問い合わせいただくと高確率で私がサポートさせていただくことになるかと思いますので、その際は何卒よろしくお願いします。次にですね、マイクロソフト R サーバー、こちらは先ほどの SQL サーバー2016とメディアとしては一緒の中に入ってきたりするんですけれども、あくまでこれはですね、 SQL サーバーとは独立しているものになります。ですので SQL サーバーが入っていない環境とかにインストールいただくことがもちろん可能でして、どうしてもやはりデータベースサーバーはデータベースサーバーとして 安定が第一だから分けたいというようなお客様もいらっしゃいますので、そういったお客様とかにやはりR の専用機、解析とかを行う専用マシンとしてご利用いただく場合に優れている、そういった製品になります。でこちらに関しても商用ライセンスになっておりまして、マイクロソフト社のサポート、私どものサポートを提供している製品でございます。最後にですね、マイクロソフト R オープン、こちらは基本的にマイクロソフト R サーバーと同じような位置づけになっておりまして、ただしですね、無償でオープンソースになっている関係上、マイクロソフトが提供している一部機能ですとかコンポーネントとかが含まれていないというところと、あとはちょっと基本的にはサポートを行っていない、マイクロソフト社としてはビジネスとして受けたまわっていないので、コミュニティフォーラム、 R のフォーラムですとかにちょっとお問い合わせをちょっとポストしていただいて、そういった何でしょうか、フォーラムベースで解決、問題解決をやっていただくような、そういった製品になっております。ではですね、じゃあR オープン、つまり無償のオープンソースのものと比べて、どういったところがマイクロソフト R サーバー、マイクロもしくは SQL サーバー R サービスが違うのかという点なんですけれども、ここにちょっと図を出させていただいたんですけれども、基本的にですね、 R オープン、R オープンであったり、場合によっては GNU-R と呼ばれるような完全なオープンソースの R であったり、こちらの機能にですね、マイクロソフト社がいくつかの、コンポーネントですとか機能を追加している、そういった製品になっております。具体的にはですね、大きく分けて5つございまして、1つ目がディプロイ R、 2つ目が RTVS、3つ目がコネクト R、 4つ目がスケール R、 最後がディストリビューティッド R という合計5つ分かれて機能追加というところを行っております。ディプロイ R に関しては一部オープンソースの部分がございまして、こちらがですね、R で作っていただいた関数、その解析結果とかを何でしょうね、分かりやすい形でといいましょうか、展開するときに使うような、そういった機能になっておりまして、オープンソースのものですとマルチノードできずに、あくまで1ノードだけでの、その演算になりますので、そのR サーバーですとかを購入いただくと、そこが1ノードで演算するという制限がなくなって、マルチノードで演算する、でそれをより早い形でその結果を展開することができる、そういったものになっております。次にですね、 RTVS、こちらがですね、R Tools for Visual Studio と呼ばれるものでして、R のコンポーネントというよりかは、Visual Studio のコンポーネントに最近位置づけが近くなってきているんですけれども、R のですね、開発いただく、スクリプトを書いていただく、そういった、あと実行いただく、デバッグいただく、こういった統合開発環境というところで、ビジュアルスタジオの機能の一つとして R Tools for Visual Studio というのを提供しております。こちらがですね、ビジュアルスタジオ最新の確か2017だったと思うんですけれども、こちらではですね、すでにもうビジュアルスタジオの機能の一つとして組み込まれていますので、インストール、ビジュアルスタジオをインストールいただくときに、データサイエンティストツールみたいな、確か名前が何かついてたと思うんですけれども、そちらを有効にいただいて、ビジュアルスタジオのインストールを行うとついてくるような、そういった開発ツールになっております。で残りがですね、コネクト R なんですけれども、こちらについては名前の通り、SQL サーバーだけでなく、各種データベースであったりですとか、あとは Hadoop の HDFS ですとか SAS だったりですとか、そういった各種データソースに対しての接続を提供している部分になります。で次にですね、スケール R、 こちらがですね、多分一番需要が高いといいましょうか、期待いただいているお客様が多いのかなと思いまして、どういった機能かといいますと、今まで R、GNU-R と呼ばれる純粋な R は基本的にインメモリ、つまりメモリ上に載るだけのデータしか一部の関数を除いて扱えず、かつですね、基本的にはシングルスレッドがほとんどというところでございました。そこをですね、マイクロソフト社の方、厳密にマイクロソフトが以前ちょっと買収した会社様の方で作られていた機能なんですけれども、そちらが提供しているライブラリ関数をご利用いただくことで、インメモリ、メモリに収まりきらないような、もう数ギガ、場合によっては数テラといったデータの解析が行えたりですとか、あとは分散処理、1ノードだけではなく複数ノードに処理を分散して実行いただくことができる、そういったライブラリですとか関数がこちらに含まれております。 で最後にディストリビューティッド R なんですけれども、こちらはですね、Windows 上だけでなく、まあ、Linux 上だったりですとか、マルチプラットフォームで透過的に同じ R の、まあ、スクリプトを流すことができる、実行することができる、そういった機能になっております。ではここからより具体的な内容に入っていきます。まず SQL サーバー R サービスイズなんですけれども、 SQL サーバー2016を使っているけどこんな機能使ったことがない、知ったことがないよみたいなのを結構いただく、そういった声をいただくことがあるんですけれども、 SQL サーバー2016インストールいただくときにですね、ちゃんとインストール画面上に出てきてます。 R サービスイズ括弧データベース内、日本語であればデータベース内、英語だったらインデータベースというような形で出てきておりまして、ここのチェックボックスにですね、チェックをいただいてインストールいただきます。でその状態では規定ではインストールいただいても無効になってますので、有効にするためにですね、2行ほど SQL のクエリを書いていただきまして、内容としましては spconfigure external scripts enabled、まあ、外部スクリプトを有効化するというフラグを1に変えていただいて、リコンフィギュア、つまり設定を反映するというところで、この後に SQL サーバーを再起動いただければこれだけでもう使えるようになります。では使えるようになるとは言っても、じゃあどうやって、まあ、SQL サーバーから呼び出すのか、どうやってクエリから連携するの、呼び出すのというような部分なんですけれども、こちらについては専用のですね、SQL スタートプロシージャーが用意されております。具体的には SP エグゼキュートエクスターナルスクリプトというようなスタートプロシージャーが SQL サーバー2016から用意されておりまして、こちらにですね、いろいろパラメーターを入れていただくことで、そこの、まあ、入力いただいたパラメーターがそのまま R に渡って、で R に渡った結果がまた SQL サーバーの方に結果が返ってくる、そういったざっくりとした内容です。具体的に見ていきますと、ラングイッチ、言語のところにですね、R をしていただきまして、であとはスクリプト2行目の、すみません、3行目のところですね、こちらに具体的にR に渡す、R のスクリプトを記載いただくことになります。今回ですね、ちょっとまあ、デモといいましょうか、この画面の大きさの関係上あまり文字を詰め込めなかったので、まあ、正直 R のスクリプトとしては何の意味もない、まあ、インプットしたものをアウトプットに入れるという何の変哲もないようなちょっと処理になっているんですけれども、こういった形でですね、 R のスクリプトを書いていただくこと、もちろんここが何百行とかになっても大丈夫なんですけれども、書いていただく、そういったところです。で具体的に SQL サーバーから渡すデータに関しては、例えばなんですけれども、今回ですとインプットデータ1というような変数で、まあ、ハローワールド、まあ、よくあるような、まあ、ハローワールドという文字列を SQL の方で作って、それを R の方に渡しています。でインプットデータの名前とアウトプットデータの変数名をそれぞれインプットデータセット、アウトプットデータセットという名前にして、最終的にはですね、この with result というところで n バーキャラの max、可変調の文字列で結果を取得する、でその結果を SQL サーバーに返す、そういったこれサンプルのスクリプトになっています。なんで正直ですね、あんまり難しくないです。この SP Execute External Script というキーワードさえ覚えて書いていただいて、あとはちょこちょこちょこっと検索いただければ、もちろんマイクロソフト の公式なページのところに使用方法とかが書いておりますので、このキーワードはちょっと覚えておいていただければと思います。で次にですね、今度は SQL サーバー R サービスとはちょっと変わって、マイクロソフト R サーバー、つまり SQL サーバーとは分離している方になります。こちらはですね、インストール方法大きく分けて2つございまして、1つがですね、 SQL サーバーのインストールメディアをお持ちの場合は、そのインストールメディアを入れていただくと、そのメニューの中にですね、 R サーバースタンドアローンのインストールという画面が出てきますので、こちらで、まあ、クリックいただいて、あとはウィザードをポチポチとやっていただくだけでインストールができます。ただしですね、こちらがちょっとインストールメディアがリリースされたタイミングの関係上、入ってくる R のバージョンが確か 8.0.2 という結構古いものになりますので、個人的にはですね、 B に書かせていただいた R サーバーのインストーラー、こちらはインターネット上にもちろんこちらも、まあ、 何でしょうか、ライセンスをお持ちであれば使えるような形で公開しておりまして、例えばあの MSDN のサブスクリプションをお持ちの方であれば MSDN のそのダウンロードサイトからあの最新のものをダウンロードいただくことが可能です。でこのあたりですね、あのちょっとまだ日本語化というところができてないので英語版になるんですけれども、まあ、大体使い方は一緒なのでぜひあのライセンスをお持ちの方はお試しいただくと良いと思います。で実際にあの R をダウンロードいただきますと、あのデフォルトでですね、あの、まあ、簡単な開発環境みたいなのはあの用意されているんですけれども、より使いやすさというところを求めていくと、2つほどツールがございまして、1つがですね R Tools for Visual Studio、 こちらのちょっと前のスライドでもお話をさせていただいたかと思うんですけれども、 Visual Studio の統合開発、環境という形でその中に R のプロジェクトが今作れるようになっております。でもちろんですね、あの VB.net ですとか C シャープとか他の言語と同じようにあの、まあ、例えばステップ実行することができたりですとか、あとはリアルタイムで変数の中身がどうなっているのかを見ることができたり、まあ、ブレイクポイントが設定できたりと、だいたい他の言語でできるようなことはだいたいできる、そういったあのツールです。でただですね、まあ、ビジュアルスタジオを入れるとなると結構ハードディスクのサイズ的に厳しいですとか、まあ、インストールに時間がかかるみたいなお話もございまして、でもう一つですね R スタジオというのをご紹介させていただきます。こちらはですねあのマイクロソフト社があの提供しているようなものではないんですけれども、すごいあの R の環境といいましょうか、 R の中で結構昔からあるソフトでして、あのマイクロソフトが R 関係のサービスとかを提供する前からあるかなりあの有名なツールで、多分こちらのツールの方が正直知名度は高いんじゃないかなって思っております。このあたりはですね、あのどれを使っていただいても基本的にあの実行する R のイグゼが同じであれば結果も同じですので、お好みであの使い分けていただく、インストールいただくので良いかなと思います。はい、ではですね、あの残りの時間、まあ、大体28分ぐらいですかねありますが、ここで実際にあのデータ解析のデモを皆様にお見せしてあのいきたいと思います。ではそのデモの内容でどういったことをするのかという話なんですけれども、あの今回ですね実際のデータを使ってあのデータの予測というところをやっていきます。具体的には過去のですね電力使用量、あとは気温、こちらを持つ時系列データ、例えば2017年の5月22日の9時0分00秒は電気使用量がこれぐらいで、その時の気温がどれぐらいでしたみたいな、そういった時系列データをもとにですね、今後どういった電力需要があるのかというのを予測していくものになります。で予測した結果がですね、まあ、数値でちょっと出てもちょっとあのインパクトがないと言いましょうか、あのより分かりやすい形にするためにですね、Power BI というあの機能を使ってその結果をあのリアルタイムで、まあ、ほぼリアルタイムであのプロットしていく、そういったデモをお見せしたいと思います。でこちらなんですけれども、あの実際のデータですとか、あのこの後あのちょっとデモでお見せする、まあ、スクリプトの一部とかはですね、ここのちょっと、リンクをご紹介させていただいているんですけれども、GitHub 上にですねチュートリアル SQL サーバー R サービスイズのあのチュートリアルという形で提供しております。でこちらをダウンロードいただいて、まあ、大体数十、まあ、1メガもなかったかもしれないんですけど、そんな大きくないので実際ちょっと GitHub 上からダウンロードいただいて、で手元に環境があればですねぜひお試しいただくと、あのより学びが深まるかなと思います。でその際にですね、あのもしあのこの後ご利用される方がいればの注意事項なんですけれども、 SQL サーバーがちょっとあの動作に必要になってくるんですけれども、その SQL サーバーはですね、名前付きインスタンスではなく規定のインスタンスでやっていただいた方がいいと思います。というのもあの名前付きインスタンスでやるとちょっとそのあたりうまくこのサンプルといいましょうかチュートリアルがですねあの考えていなくて、結構あの円マークの処理のところとかでこけたり、ちょっといろいろ皆様の方で書き換えていただかなきゃいけないので、あのちょっと本質以外の部分でトラブルシューティングが発生して、私もあの1日ぐらいそこで結構悩んだというのがあるんで、あのちょっともしお試しいただける方がいるんであれば、あの規定のインスタンスでやっていただく方が幸せになれるかなと思います。はい、ではちょっと話がそれたので内容入っていきます。 最終的に作りたいものとしては今画面にお見せしているものでして、各地域、ちょっとサンプルがアメリカだったのでアメリカのちょっとマップになるんですけれども、各地域ごとのですね、今までの電力需要ですとか今後の電力需要 の予測で、あとはその予測値とあとは実際 の実測値のブレがどれぐらいあったのかですとか、こういうのをですねグラフ化するそういったものになっております。ではまず初めのですねデータの格納の部分から一つずつ見ていきます。まずですねさっき の GitHub からデータをダウンロードいただいたりするとタイムスタンプです、時間ですとかあとは地域で、その地域ごとの、過去の天気あすみません過去の気温ですとかあとは過去の電気使用量というのがですね入った CSV ファイル、こちらがダウンロードできます。この中に入っているデータを使って今後解析を行っていくんですけれども、 CSV ファイルをそのまま使うと、ちょっとやり取りが面倒くさかったりですとかオーバーヘッドが発生したりする部分もあるんで、 SQL サーバーにまずはデータを入れていくことにします。これ全部録画しているものなんですけれども、まずデータベースを、テスト用のデータベースを別に作成します。で作ったデータベースに、ここ普通に接続をします。でですねデータベースを作ってその中にテーブルとしてデータを格納するためのテーブルもここで合わせて作っちゃいます。名前は何でもいいんですけれどもサンプルに倣ってデマンドシードという名前をつけています。具体的な列としては、現在の時間ですとか日時ですとかあとは地域あとはそうですねこれ電力使用量過去の実績ですね、こういったのを列に持つテーブルをまず作ります。で同じくですね、今度は先ほどは電力使用量の方だったので、ここでは気温の方を作っていきます。名前も先ほどと一緒で、テンパーチャーシードというチュートリアルの名前にのっとってます。でこちらもですね、列名としては先ほどとほとんど一緒で、その、日時あとは、地域情報で、実際の気温であとはちょっと内部処理で使うためのフラグ、0とか1とかが入るもの、こちらをまず事前準備としてデータをデータの格納先として準備します。でですね、今度は BCP と呼ばれるコマンドを使って実際のですね CSV ファイルテキストファイルからデータを読み込んでいきます。ですね、BCP の後に、具体的なそのデータの書き込み先のですねデータベース名とスキーマ名テーブル名を入力しまして、その後にですね実際にデータを入れる元ですねのテキストファイル、今回 CSV 形式になっているテキストファイルをここで設定します。で後ろについているのは、ロックの取り方とか何行セットでこう入れるかとか、おまけの部分ですので、無視していただいて大丈夫です。で、1万行だったのでサクッとデータ格納完了しました。で同じようにですね、今度は気温の部分ですね、こちらも入力していきます。こちらも、挿入先のテーブルがちょっと異なるのと、あとは挿入元のですね元となるデータファイル名とかが違うだけで先ほどとほとんど同じものです。でこれでデータの格納が終了しました。で実際に本当に格納できているか念のためにチェックしておきましょう。こういうチェックは結構大事で、想定外のデータベースに接続してたりとかするんで、念のためのチェックというところで、問題なく、データの格納、トップ10取ってきてるだけなので10行格納できておりますね。大丈夫そうです。ありがとうございます。でこれでですね、事前準備といいましょうかデータの格納の箇所が完了しました。現在ですねこの次の、作業に入るところのこの SQL サーバーという図、この中に、先ほどインサートいただいたデータが入っている、そういったイメージでございます。で今入れたデータをもとにですね次はR の方にそのデータを渡してで、そのデータをもとに学習してで今後の予測というところに使っていきます。 で、R にデータを入れる前に一手間ちょっとここでかけます。具体的にはですね、特徴抽出ですとか作成といったようなちょっと適切な日本語がないんですけれども、フィーチャーエンジニアリングというような処理になりまして、ですね、データのまあ何でしょうか、データを意味のあるデータとしてより分かりやすい形、より機械学習のアルゴリズムに入れたときにですね、より精度が出るような形に、ここでちょっと人間の手を使ってデータ のちょっと整形というところを行っていきます。具体的な話になりますと、今回データとして生のデータとして持っていたものは、その時の日時、あとは地域情報で、その時の電力使用量と、あとは気温のデータ、このデータです。でもちろんこのまま、入力データとして入れてもいいんですけれども、正直ほとんど精度が出ないです。というのもですね、例えば我々人間がそうですね、5月23日、確か本日23日だと思うんですけどって言われると、あ、火曜日だね、じゃあ今日は平日だね、平日であればある程度その工場とかお店とかが稼働しているから電力使用量多いんじゃないかっていうようなイメージが湧いたりします。同じく5月と呼ばれると、ちょっとエアコンそろそろ使い始めているから、もしかしたら電気使用量、電力って結構使っていくんじゃないかなっていうのが分かります。そういうのをですね、分かりやすい形で機械学習のアルゴリズムの入力元として入れていただかないと、そういうのをうまく、基本的にはうまくアルゴリズム機械学習の処理の方で扱えないので、そういったのですね、データに意味を持たせていくっていうのがこちらの処理になります。でこちらはですね、特に何かR でスクリプトを書いてガリガリ何かしてとかっていうのは一切してなくて、半自動でですね、この日付であれば何曜日だから、曜日ですと今回、day という変数、列名で 1,2,3,4,5,6,7 という形で月火水木金土日という形で与えたりですとか、あとはそうですね、月という形で、こちらも1から12までの数字で列名、変数名として与えたりですとか、あとはそうですね、面白いところですとビジネスタイムかどうか、通常の営業時間といいましょうか、稼働時間であるかどうか、あとはイズモーニングっていう朝かどうかみたいな、そういったですね、いろいろなデータをここでデータの何でしょうか、整形というところ、作成というところで行っています。実際のところですね、こういったところの地道なといいましょうか、あまり華々しくないような処理のところが結構機械学習 その結果というところに大きな影響を与えてきますので、一手間かける価値は十分あるようなところです。はい、ではですね、今いろいろ整形いただいた作成したデータをインプットオールフィーチャーズ、名前は何でもいいんですけれども、そういった一つのテーブルの中にデータをマージしてジョインして作りました。でここで作ったデータを元にして、R にですね、そのデータを渡して今後のすいません、R に渡して、そうですね、データの方の学習、どういった傾向がある、どういった変数と連動しているような電力使用量というのはどういったものと連動しているのかというところの学習ですとか、あとそれをもとにですね、じゃあ何月何時、例えば何曜日、例えば5月24日の、水曜日の朝のこの時間帯、この地域の電力使用量はどれぐらいなのかというのを予測するため、予測する、この2フェーズを行っていきます。でこの時にですね、R の関数ライブラリとしまして、2つ使っておりまして、1つがですね RxDForest、 ディシジョンフォレストと呼ばれる機械学習のアルゴリズムを使ったパッケージになっています。アルゴリズムの詳細に関しては、ちょっとですね、この50分というセッションの中では話しきれないんで、何かご質問あれば後で聞いていただいても大丈夫なんですけれども、そうですね、ざっくりというとディシジョンツリーと呼ばれる決定義を複数組み合わせて、弱学習機として複数組み合わせて、その結果の集合をもとに、何でしょうか、学習し、予測するみたいな、そういったアルゴリズムになっています。では実際の、じゃあ SQL サーバーの方でどういうふうに処理を書けばいいのかっていうところをちょっと見ていきましょう。まずですね、学習用データ、 実際にその今後の未来のその電力需要とかを予測するにあたっては学習をする必要があります。各地域でどれぐらいあの電力を使っているのか、各曜日、各時間帯、そういったところの特性をここで学習していきます。で今回ですね、デモの時間の都合上、渡すデータの期間が5月21日から5月22日と、1日のデータしか入ってないので、実際あの本来はここはもっと長い時間を設定していただいて、あのまんべんなくあの各曜日の、各曜日だったり各月であったり入る、少なくとも1年ぐらいのデータを入れていただければいいんですけれども、それだとですねちょっと処理が終わらないので、結構短めの時間を入れているというふうにあのご理解いただければと思います。でですね、実際にあの学習するところのスクリプトがこちらでして、ちょっとあの、フォント大きめで開業を入れているので長そうなんですけれども、開業しなければ大体2、3行、実質 R のコードは2、3行になります。どういったことをしているのかと言いますと、あの先ほどちょっと以前と言いましょうか、ご説明させていただいた SP エグゼキュートエクスターナルスクリプトという形で R の関数をここで定義していきます。RxD フォレスト、ディシジョンフォレストを使ってロード、電力需要を予測します。でその電力需要というのが、何に依存するかというところで、気温であったりで、この、ラグというのがいっぱいあるんですけれども、何でしょうか、時系列データですので、それよりちょっと前の電力使用量、それよりさらにちょっと前の電力使用量、このあたりと何でしょうか、あの因果関係がある、現在電気使用量がアップトレンドなのかダウントレンドなのかみたいなのを測るための説明変数ですとか、あとはアワーオブデイ、時間帯ですとか、あとデインウィーク、曜日ですとか、そういったのをですね、関連する説明変数としてこのあたりに入れています。でそれにですね、追加で、学習用のデータ、インプットデータセットという形で、先ほどあの SQL の、クエリを上の方で見ていただいたと思うんですけれども、そちらで取ってきたデータをインプットデータセットとして渡して学習を行って、その結果をあのシリアライズ化したものをモデルというオブジェクトに、格納して、でそのモデルというオブジェクトの結果を、テーブルに一時的に、SQL サーバーのテーブルに一時的に格納する。というような処理になっています。正直ですね、このあたり私もあのスラスラと書けるようなものではないので、いろいろ参考書を見ながらですとか、アルゴリズムとかの、そうですね、関数の使い方ですとか、アルゴリズムの特性を見ながらですね、あの実際現場でどういったものを使えばいいかというところは、やはりあの、慣れの部分といいましょうか、知識が必要になってくる部分かなというところです。でこれ今実行中です。1日しかデータを入れてないのでサクッと終わりまして、で、出力結果にエラーがないかなというのを念のため確認してます。で、問題なく1行ですね、あのモデルのデータが入っていますので、そこを念のため確認します。でバイナリー型なんで、正直意味がわからないというか、あまり人間で見てもわからないんですけれども、とりあえずデータが入っているというところまで確認ができました。ここまでで、データの学習の部分は完了でございます。次にですね、今学習したモデル、どういった変数に依存していて、どういったあの、例えばあの土日だったら電力量があの低いもしくは高いですとか、そういった学習の結果に基づいて、未来のですね、今後の電力量を予測していくというのをやっていきます。ちなみにですね、こちらは5月22日の5時以降の電力使用量を予測するという形になっているんですけれども、これはですね、デモを作ったタイミングでは未来だったんですけれども、残念ながら今日よりも前の日にちになっているんですけど、そこはちょっとご容赦いただければと思います。でこちらも同じようにインプットオールフィーチャーズ、先ほど作ったテーブルのデータを入れていきます。で、ですね、でデータを入れるときなんですけれども、まず先ほど作ったあのディシジョンフォレストのモデルですね、こちらを先ほどはシリアライズ化してたので、一旦アンシリアライズでシリアライズしてモデルを作って、でそのモデルの中にですね、予測したいあの、電力量の元となるような情報、例えばあの曜日ですとか日付ですとか時間ですとか、そういったデータを入れていきます。でその結果をですね、そうですね、 インサートイントゥーという形でプレディクトという、まあ、作っているテーブルの中に格納していきます。こちらもですね、まあ、正直予測対象のデータが少ないということもあって結構数秒で確か終わったはずです。はい、完了しました。はい、でですね、ここで106レコード分、まあ、今後 の電力需要、電力需要の予測というところが出てますので念のためデータが入っているかだけここで確認しておきます。はい、で問題なくそうですね、5月23日今日のデータとかが入っている、未来の、まあ、データが入っているというところが確認できます。ここまででデータ の学習と、あとは学習した結果をもとにした予測というところが完了になります。でですね、先ほどの、まあ、何でしょう、 SQL サーバーのレコードといいましょうか、テーブルの形で見ても、まあ、見れば分かるんですけれども、あまりですね分かりやすくないというところで、今度はですねその予測した結果を実際にいろいろなユーザーの方が見やすいような形でプロットを行っていきます。ここでですね、パワー BI という製品を使っていきまして、実際に先ほど格納したデータ、電力需要、電力予測であったりですとか、あとはその、まあ、各地域の、まあ、緯度経度であったりとか、まあ、そういったいろんなデータをもとにですね、まあ、そういったテーブルからデータを取ってきて、そこで実際に分かりやすいレポートを作っていくというのをこの後お見せしていきます。これがですね、パワー BI デスクトップというツールでして、正直使い方すごい簡単です。ビジュアルスタジオとか触ったことがある方であればすごいイメージが湧きやすいと思うんですけれども、作りたいですね、オブジェクト、ここですと、まあ、グラフですとかマップですとか、そういったものをですね、ポチポチと本当にクリックするだけでグラフとかの元ができるので、こちらを好きなようにですね、まあ、ポチポチと展開して好きなようにレイアウトしていきます。でここでレイアウトした形でそのままウェブブラウザ上で見れるようになるので、まあ結構センスが要求されるところなのかなというところですね。で今回は一番初めのデモのイメージでお伝えしたのと同じようなものを作っていきます。でここでまず4つのオブジェクト、まあ棒グラフですとか線グラフ、そういったところが完成しました。で実際にですね、じゃあどうやって先ほどまで作ったデータベースの中に格納されている電力予測とかそういうのを使っていくかというところなんですけれども、こちらがですね、結構 Power BI の優れている部分でして、こういった形でですね、すでにデータソース、使えるデータソースとしてかなり用意されてまして、Excel ですとか CSV、XML、JSON、あとまあシェアポイントだったり SQL サーバーだったり、まあ、結構かなりの数が用意されてます。で SQL サーバーみたいなマイクロソフトの製品だけでなくですね、この後ちょっといろいろ出てくるんですけれども、 Oracle データベースですとか IBM の DB2 ですとか MySQL ですとか、まあ、正直何でしょう、聞いたことがないような製品まで入っているような、結構充実しております。そうですね、私はそこまでちょっと使いデータソースいろいろ選んだことはないんですけれども、このデモを作っている時に気づいたというか新しく知ったのがですね、はい、結構本当にいろいろあってですね、まあ、もちろんマイクロソフトが提供している Azure 系のものはございますし、あとそうですね、 Google の Google アナリティクス、ブログとか書いてる方であれば馴染みがあると思うんですけれども、まあ、Google のサービスですとか、あとそうですね、 Facebook だったりとか、結構いろんなサービスと連携することが可能になっております。で今回はですね、まあ、SQL サーバーの中にデータを格納しましたので、 SQL サーバーのデータを取ってきます。であとはですね、ここに実際にデータを取ってくるデータ元となる SQL サーバーのマシン名とかインスタンス名で、あとは対象のデータベース名を入力いただきまして、 でそのままテーブルのまま取ってきてもいいんですけれども、実際どういったテーブルを取ってくるか、どういったテーブルの名前で取ってくるかという部分を、ここでクエリを SQL の TSQL クエリを書いていってデータを取ってくるという形になります。ちょっとちっちゃいので拡大しますね。一番上に SQL サーバーのデータベース名で、あとは、すみません、サーバー名、データベース名で、実行したいクエリをここに書いていただいて、でそのクエリの実行結果、今回ですとセレクトの結果がPower BI の方に返されるというような動きになっております。で、取ってきた結果がですね、こちらになりまして、具体的にはタイムスタンプ、時間ですとか、あとはリージョン、地域ですとか、そうですね、実際の電力使用量、アクチュアルロード、あとは予測値でちょっと誤差ですとか、あとはその地域名、緯度経度みたいな情報がずらーっとトップ100行ですかね、取ってきてます。あとはですね、データを取ってきますと、ここにですね、先ほど取ってきた列の一覧が出てきます。でここに出てきている列の中で必要なものをそれぞれチェックボックスにチェックを入れていただくと、勝手にあとはマッピングまでやってくれます。例えばここ今皆様から見て左下の部分にですね、実際の電力使用量とあとは予測値を入れていきます。でそのためには実際の電力使用量の、列と、あとは予測の列で、あとは時間の列、この3つをですね、ポチポチポチと3クリックするだけで、もう右下の方にそれらしいものができました。でちょっと色合いが良くないので色合いを変えようですとか、そういったですね、細かいものももちろん GUI から変更することができまして、正直ですね、コードを書かなくても、ほとんどというか、コードを書かなくても大体のことが実現できるようになってます。ですので正直このあたりはですね、プログラマーの方じゃないとどうしてもできないとかそういったわけではなく、大体の人がもう何でしょうね、数時間使っただけで、こんな感じねっていうふうに使えることができるので、かなり便利なツールだと思います。ですね、今は、マップで実際の電力使用量を緯度経度の情報を与えてマッピングしようとしているところですね。でですね、実際ここまでで他の残り2つ のグラフとかを作っていただいた後、最後にですね、このパブリッシュというボタンを押していただきますと、その今作ったこのグラフがですね、ウェブ上に、展開どなたでも見れるような状態にまで持っていくことができます。でここもですね、もちろんちょっと社外の人には見られたくないですとか、逆に一般のウェブサイトに載せたいみたいな需要とかがあると思いますので、もちろんパブリッシュって押してすぐにウェブ上に全世界に公開されるというわけではなく、ちゃんとPower BI のですね、ウェブ上にポータルがございますので、そのポータルの中でですね、公開する範囲ですとか、そういうのを全部制御することが可能です。で最終的にはですね、こういった形で、これも普通のインターネットエクスプローラーのウェブブラウザなんですけれども、今回これはですね、確かパブリックに公開してますので、 URL を知っている人であれば誰でももう何でしょう、この画面が見れて、である程度インタラクティブに操作もできる、そういった形で展開まで可能でございます。ではこのセッションのまとめに入らせていただきます。まずこのセッションでですね、皆様に持ち帰っていただきたいこと、ぜひ覚えていただきたいこととしましては3つ データの分析ってどういうふうにやればいいのかなっていう本当にざっくりとしたイメージ、次にですねデータ分析可視化ソフトサービスとしてどういったものがあるのかな、どういうのをまあ選択肢として考えればいいのかなという点、最後に実際のデータの分析とか可視化とかって、まあ、実際に知識としてはいろいろあるんだけれども、まあ、手を動かしたことがない、まあ、どうやってやればどうやって取っかかりをつければいいかわからないみたいな方にですね、まあ、実際にデモを見ていただきまして、で、まあ、実際のその元となるデータチュートリアルがどこにあるかというところもお伝えしましたので、ぜひですね皆様にはこのセッションが終わった後、まあ、お家に帰られたりですとか、場合によっては会社に戻られる方もいるかもしれないんですけれども、その時にですねちょっと一旦ダウンロードして、でチュートリアルはもうすぐに動くような状態になってますので、ぜひですね手を動かして皆様に触っていただければなと思っております。では最後に2点ちょっと連絡事項がございます。1つ目、他のセッションでもですね案内があったかと思うんですけれども、セッションごとにアンケートというのをお願いさせていただいております。こちらのアンケートがですね今後のより良いマイクロソフト社のイベントの開催というところですとか、あとは私どもスピーカーのですねちょっと今後の何でしょうか参考というところにさせていただきますので、もし可能でございましたらポチポチとお手元の携帯電話等で記載アンケートをお答えいただけますと幸いでございます。でもう1点ですね、Ask the Speakerという形で今回のやはりデモセッションの中でですねちょっと疑問点があるですとか、追加でこういったところを聞いてみたいみたいなところですとか、あとはまあセッションとは関係ないんだけれども SQL サーバーでちょっと困ってることがあるんだけどみたいな、そういった生々しい話にも大丈夫ですので、何かですねSQL ですとか R ですとかそういったところに関して疑問点ですとかがございましたら、 Ask the Speaker Room に私この後移動する予定でございますので、ぜひその際にお声掛けをいただければと思います。では以上をもちまして私のセッションを終了させていただきます。本日は長い時間どうもありがとうございました。